皆さんこんばんは、今日の水曜日の勇者たちへはスタジオを出まして、お出かけ収録ということで舞鶴にあります閑静な住宅地に来ております。北村和子さんというおばさんが絵を描いておられるので、そこのご自宅のアトリエにお邪魔しています。今日は11月13日、38回目の水曜日の勇者たちへが始まります。ラジオでの再放送は11月20日水曜日です。18時30分からあります。今日の放送の後ポッドキャストではいつでも何度でも過去の放送も聞いていただけますのでご利用ください。この番組はバーチャルなスナック形式になっていて、スナックの名前はサファイアです。スナックサファイアへようこそいらっしゃいませ。私がママのサファイアです。番組の構成としては、構成というほど大したもんじゃないんですけど、地元舞鶴の掲示板っていうコーナーがありまして、うちのお店紹介してとか、うちの店員さんとか店長さんとかすごいんやよとか、こんな商品があるんだよとか、あと大小のなんか困ってるんやけど誰かちょっと助けてくれへんかなみたいなことをお伝えして、つながっていける、そんな番組のコーナーにしたいと思っています。今日の地元の掲示板のコーナーには、私が、発掘いたしましたというか、舞鶴にお住まいの、北村和子さんという方をご紹介させてもらいたいなと思っています。どんなことされてるのかというのはもうご本人の口から今から始まりますよ、北村さん。ちっちゃい声で言っちゃったね。北村さんとの出会いというのはまずご本人とお出会いする前に、私は、北村さんは絵を描かれるので、北村さんの絵を見て、この人に会いたいな会いたいな会いたいなと思っていたら、去年の5月に個展をされるということで、そこへ行きまして、ご本人と対面させていただいたということで、ああこの方がこの私の大好きな絵を買い取られるんやなということで、個展には、次から次へと人を連れて行き、なんと4回も通ったというちょっと変わってますね、ということで、私がその個展の会場に入った時に、北村さんは私を私の初対面だったから、この人は何者なんだろうというような、妄想が頭の中を駆け巡ったんですよね。
そうなんですね、ということです。
はい、はい、じゃあ北村さんお話ししましょうか。今日おしゃべりしましょう。
はい、はい、よろしくお願いします。
さっきちょっと打ち合わせらしきものもしましたけどね、それはそれとまあ置いといて、何の話だったっけ。そうなんで絵を描くことになったのかっていう話やったね。
そうですね、はい、
どうぞ。
はい、はい、こんばんは、北村和子と申します。よろしくお願いします。
お願いします。
きっかけとしましては、そうですね、友達と、絵はがきじゃなくてごめんなさい、普通のはがきの交換を、文章のはがきを交換をしてまして、それから20年近くその方としたんですが、その方は絵は描かれないんですが、私もその時は絵は全く描かなくって、で文章をずっと考えてるうちに、なぜかなんか文章だけでは寂しいと思って、でちょっと端っこか何かにちょこちょこと描いた絵が、褒めていただいたというか、はい、それで完全に自分はもう勘違いして自信を持ちましてそれからそうですね、20年近く書いてて、最後はもうかなりはがきいっぱいに書いてたというか、気がついた時には、はい、だから絵の本当の先生は書かれなかったんですけど、その方は私の先生ということです。
はい、今でいう文通っていうやつです。
そうですよね、
今で言わんか、文通やね、
文通ですね。
もう懐かしい言
葉。はい、そうなんですよ。私も、私もいい、ね、大人になりましたから。
いい大人よ。
その頃は
素敵だよ
それから、そうですね、それからずっとつながってたんですけど、もうその方はちょっと亡くなられて、
うん、あ、そう、
はい、でその間に 大井町の画家さん、
うん、
まあ皆さんご存知かとは思いますけど、もちろんご存知でしょうけど、
うん、
渡辺素直さんっていう方と、うんうん、お知り合いに ならせてもらって、はい、でそこで絵を描こうかなという、うん、まあ、きっかけをいただいたっていうか、
うん、
はい、じゃあ描けよ、描きないな描きないな言われて、うん、でその方とも本当に考えれば20年近くお付き合いさせていただいて、で先生のハガキも欲しいためにいっぱいハガキを書いたら、必ず先生は絵をもう中心にしたのはもちろん画家さんですので、
うん、
絵を中心にしたハガキをいただいて、まあ、それが狙いではあったんですが、
はい、
その方も先生とも長いお付き合いで20それこそ20年ほど、うん、だからその友達と渡辺先生とは本当にポストの中に同じ日に入るような日もありましたし、20年近く、はい、お付き合いさせていただいて、たくさん絵だけではなくて、何でしょうね、まあ、目に見えないものっていうんですか、
うん、
そういうものをたくさん学ばせてもらったっていうか、ちょっと絵格好した言葉ではありますけど、うん、はい、そう、まあ、もちろん絵もたくさん見せてもらって、まあ、僕は絵は教えられへんからなって言われたんですけど、まあ、絵を見せてもらった中で、まあ、盗んだらいいでって、でも真似はあかんでって言われて、
うん、なるほど、
で、まあ、盗ませて もらいたいなと思ったんですけど、盗ませてもらおうと思うことをやってもやっぱり盗めない、
そう、
はい、ちゃんとそのできないって、
うん、
ま、だから、まあ、自分の絵を描くのがまあ一番ね、うん、もちろんいいんでしょうけど、でも先生の 絵から得たものはたくさんあって、はい、もうその頃ぐらいはやっぱり先生と同じように油絵をやっててコテコテの絵を描いてました、はい、でもどうでしょうね、だんだんとこのアトリエで描くともう匂いがすごいんで、飲むの、
あ、そうなんですか、
油の匂いがするし、あ、これはもう嫌だなと思って、で途中から水彩描いたり、で今の教えにならせていただいた画家さんですね、前の画家さんがアクリル絵の具を描かれてたので、じゃあ私ももうアクリル絵の具にしようと思って、で、まあ、ちょっともうきっかけから人との出会いになったんですが、でその方が個展に行かせてもらった時にすごい街のあるキャンバスをにずっと描かれてたんですし、うん、このキャンバス好きやと思って、まあ、もちろんその画家さんのオリジナルのキャンバスだったんで、いや、ぜひ譲ってほしいって言ったら、大丈夫大丈夫って言われて、でもうその時に個展の日になんぼなんぼって値段言われて、あ、じゃあそれいただき売ってくださいということで、
キャンバス その幅ってさっき言われたけど奥行きというかそういうことですよね、
はいはい、
確か3センチぐらいある、
ああそうですね、3センチで18、18ですね、
周囲にあるんですよね、
はい、そうです、
うん、私はそこ その奥行きというかそこに惚れ込んだんですよ実はね、キャンバスって真正面からこの絵を見るだけだと思うんですけど、
はいはい、
下も横も、
はい、
まあ、言うたら上下左右にも色が塗ってあって、
はい、
そこってね、
うん
うん、だから見に行った時も正面から見るんだけど、はい、まあ、もちろんやけど、
はいはい、
絶対どこかになんかこの人はしとると思うから、はい、もう上下、
はいはい、
うん、見て、はい、やっぱりこういうことをいちいち細かいことやっとるなと思うのが
面白いところを言っていただいたんですけど、本当に私もそこに惚れ込んだんです、実は。
あ、そう、
はい、でもちろんその前園の画家さんはもちろん横にも描いてらっしゃる、
うん、
これ面白いと思って、
ね、
こんなキャンバスもちろん市販ではないですから、さすがだなと思って、はい、でももうね、買って10万ほど買ったんですが、初め描けなくて、その横に描かんないいうプレッシャーが、 すごい出てきて、続き何書くみたいな、この絵の続き何書く、いやもう書けへんと思って3ヶ月ぐらい何にも手つけずで、
絵ってこの真正面から見たところに収めるように多分ちっちゃい時から私は、ね、はい、美術の時間とかを習ってきてるから、はいはい、まあ、その時は画用紙やから奥行きというか幅はないけども、はいはい、幅があるもん描けって言われて、はいはい、逆にどうしようか思う
ね、もうどうしよう、そうなんです、そんなこと私も初めは全くあるし、
描けそうだよね、なんとなくね、
いや面白いからって、私は面白いものが好きなので、うん、いや面白いからって思ったんですが全く描けず、さすがプロの方のキャンバス、オリジナルのキャンバスだなと、うん、もうつくづく思って、もうそれを思ったらもう余計描けなくなって、
面白い、とても面白い、私はあれに本当に惚れ込みました。
あ、そうですか、もう私もそれに何これ、マチがあるみたいな、
そうよね、
全部にあるみたい
でしたね、
はい、
そうでしたね、
で、うん、一つ一枚二枚描くうちに、あ、別に違うものを描いてもいいやんみたいな、流れじゃなくて違うものが、まあ、例えば全然なんて建物を描いてても横にワンちゃんでもいいやんとか思うようになってきて、うん、その、まあ、自由さみたいな、私の好きな自由さみたいな、だから私はもう筆だけじゃなくて、もういろんな、なんかスプレーとか、うん、からなんていうか、コロコロ転がすね、なんだったっけ、
ローラーみたいな、
ローラーみたいな、はい、うんうん、穴も使って描いてましたし、あ、はい、もうそういうなんか遊びが好きなんです。
北村さんのそのアトリエにお邪魔させてもらってるんです。
恥ずかしいですね、
いやいやいや、
狭いところで失礼しました。
逆に生々しさっていうか、どこで はい、どんな人がどんなことをやっとってかっていうのはうん、うん、やっぱりそこに行かせてもらうことには分からなくって、画家さんのアトリエっていうと、よくあるのは壁もそこら辺中も絵の具でもなんかゴデゴデになっていてっていう感じだけど、ここはとても綺麗で壁がね白なんですよ、逆に何の汚れもないというか、まあ、北村さんの中ではここ汚れてるよとはおっしゃってますけど、いやいやすごく綺麗し、でちょっとお部屋のことを言うとね、バランスボールがあったりとかね、これなんで鍵盤ピアノっていうか電子ピアノがあったりとか、クマさんのぬいぐるみがあったりとかね適当に息抜きするっていうことを、うん、とても大事にしておられますし、そうですね、はい、誰だってもう煮詰まっちゃうことあるからね、うん、いやってどっか行っちゃうのね、はい、と思ったり、ね、気持ちも体も、
もうストレスだらけです、書いてる間は。
あ、そうなの、
はい、
うん、
そんな失敗もよくしますし、失敗したらもう飾るんです、逆に。
あ、そうですか、うん、
これでもかみたいな何やこれはみたいな、
そう、
はい、で、あんなしてこう飾っとくんです、
うん、
で、まあ、これ見てたらだんだんストレス溜まるんですけどそのうちなんかもうどこでもいいやと思った時に、うん、何やしなきゃどっかでふっと浮かんでくるんです。
あ、
あれ描こうみたいな、それでなんかぐーっと大きなハケでビャーっと消して全部消さなくて、うん、でそこからなんかそれを、まあ、とりあえず浮かんだものを描いて、周りなんかうにょうにょうにゃっとしてとか、
なんかそれは俗に降りてくるみたいな感じかな。
そうですね、怖いですね、
切れたり降り切れ、怖い、
何かが降りてくるんですよ ね、
あります、私も。
あ、そうですかなんか
降りてきます
、神のお告げが降りてくるから、ね、
降りてくる場所があるんですよ。
あ、そうなんですか、うん、
私はシャワーしてる時なんですよ。あれやろうとかね、うんうん、すごくそういうの出てくる場所があるから、
うん、はい、うん、お風呂ですか、
お風呂ってシャワーを、
あ、シャワー、ね、
浴びてる時、
浴びてる時、
うん、
なんかリラックスする時なのかな、
水に流すとかなじゃあじ
ゃ水に流す
いいこともなんだかも、
ああ、
なんだろうね、
なんでしょう ね、でも私はなんていうか、リラックスしないと、うん、リラックスした絵が描けない、それはありますね。
そうよね、
私はですよ、皆さん緊張して多分描かれてるんでしょうけど、いやいやいや、やっぱリラックスした方が自分が描きたい絵が描ける、
うん、ね、こうしなければならないがなさそうね。
ああ、もうそれ考えてたらなかなか描けない、ね、
っていう感じかな、
はい、
あ、
はいはい、やっぱりリラックスって、うん、ね、それこそストレッチと一緒ですごい大事なんだなって。
そうやね、
はい、
あ、
もうストレッチはまあ大体毎晩やってますけど。
あ、素晴らしい。
はい、いえいえ、
すごいね、毎晩やってますっていうことがさらりとおっしゃられるのがすごいと思います。私は3日もできませんという 前からラジオで言ってますけど、3日坊主どころじゃないんですけど、
ね、でもね、それはね、うん、演出が必要なんです。
準備体操みたいなのも
やる。その演出じゃなくて、うん、部屋の演出。
あ、そう。
ちょっと音楽かけて、小さい照明つけて真っ暗にして、
うん、
でやるんです。
書く前のなんか準備運動、うん、準備というかリラックスタイムを作って、
う
ん、そうですね、
はい、どんどんそっちにやって力抜かすみたいな。ダラーっとしてる。
ダラーのお姉ちゃんね、
はい、ダランですよね。だからあの絵もダランです
ね。あの絵を見てほしいな名付けて私はダランのお姉さんと言って、あの絵がとっても気に入ってますが、
はい、
でもね、かといってあの絵をお家に持って帰ろうという気はしないんですよ。最初欲しかったんやけど、
はいはい、
いや違うわと思って、これ家持って帰ったら違うなと思って時々どこかで見させてもらうのがダランのお姉さんやなと思ってね。
はいはい、うん、そういうありますね、
うん、
はい、
そうなの。あ、北村さんのさ、はい、そのダランのお姉さんも含めた絵を見たいわっていう人もきっとおられると思う。さあ、さて、それはどこで見れますかと言いますと、舞鶴なのよね、畑中商店さんというカフェで見れますね。どうぞそこ行ってみてください。はい、今後のなんか抱負か聞こうか。これスケジュールの予定なかったけど、
まあ絵になってしまいますけど、
うん
うん、まあ物語、的な、
うん、
そういう絵を描きたいのと、まあ、そういう横に遊び心みたいな。
そうやね、
はい、まあ、これは普段でも遊び心っていうのはすごい、うん、私の中に取り入れてる部分なんですが、はい、
ちょっと、
まあ、遊びがないと、
ね、遊び心を、このおばさんになってから遊び心というキーワードはすごく私の中で大事で、
はい、
なんかおばちゃんっていいよね
あまりおばちゃんいう言葉
おばさん
でも避けたいんですが、
私もおばちゃんを受け入れました最近。とっても楽です。便利です。そしておばちゃんは、
わかりました、
はいはい、それと、はい、手からね、愛が伝わるっていうのをすごく感じました。手から、手です。持つでしょ、筆とかいろんなもの持つじゃない、はいはい、うんうん、
なるほど、
うん、で面白いこと探すも多分手で探しとってんとこもあると思うんですよ。こう触ってみたりとかあ
るから、ね、
まあ、もちろん目もそうだけど、
はい、
うん、手触りとかもあるやろから、はいはい、この手からいろんなものを触ってそれをお伝えするっていう、はい、うん、こう手はねいいよね。私も商売道具の手だから大事にしてます、
ね、はいはい、爪も綺麗に塗られて
もちろんです。最初は隠してましたけど、これは親からいただいて大事なものだから、うん、見せびらかしちゃってます、
はい、
本当にいい加減にしましょう。時間が来ました、
はいはい、
終わります。
ありがとうございました。
ありがとうございました。どうも、はい。